私の方から、第一四半期のビジネス状況ということで、説明をさせていただきます。まず、こちらの方ですね、今年2021年度のですね、日本市場での、ビジネス戦略ということで、書かさせていただいております。上から個人のお客様、法人のお客様、そして、左側の黒い部分が、環境市場の変化ということを述べさせていただいてます。で、特に見ていただきたいのは2021年の注力ポイントということで、まず個人のお客様に関しましては、今年も継続してですね、リモートワークと会社の方からのセキュリティ等もございますので、ホームセキュリティ事業というところ、これを強化していきたい。それから、携帯電話販売店ですね。こちらも含めた、携帯電話のセキュリティの添付率というものをどんどん上げていくというところ。それから、そのライセンスもですね、弊社いろんな製品群が個別ライセンスになっているので、これは、結局そのライセンスシステムというものも変えていて分かりやすく簡単にしていきたいなというふうに思っております。そして、この単体の製品の売り方から、どんどん企業系と同じですが、サービスというところでのタッチポイントで、コンシューマーに関しましても、寄り添う形でのサービスビジネスというものを、どんどん強化していくというところが、注力ポイントです。で、法人に関しましては、クラウドセキュリティですね。とにかく DX 進んでおりますが、それをいかに赤裸々にしなきゃいけないか。昨今のいろんな事情で、サプライチェーンセキュリティリスク含めてですね、考えなければいけない。クラウドもしっかり考えなければいけない。そういった中でのクラウドセキュリティ強化。そして、それに重要なのが運用監視です。これがなければ、難しいです。運用監視パートナー様との連携をさらに深めます。それからやっとですね、5G、ローカル 5G 等々、インプリの時代が来ました。そういうことで、こういったところに対して、いよいよ、さらに強化をしていく。それとゼロトラスト。後ほど説明しましたが、製品、ソリューションが日本市場においてもトレンドマイクロ揃いました。で、これによってですね、ゼロトラストへのトレンドマイクロの対応というものをしっかり打ち出せるソリューションも全部揃いましたので、ここをしっかりやっていくということでございます。で、これを支える形で、サイバーセキュリティイノベーション研究所1月1日から立ち上げましたが、正式名称がサイバーセキュリティイノベーション研究所となりました。こちらをやることによってですね、このありますけれども、ここにあります。今ありました、この経済安全保障であったり、いろいろジオポリティカルのことを考えていく中で、日本の中でサプライチェーンリスクを考える、いろんなことを考えなければいけない時代になりました。そういった中で、弊社への期待感というのも政府から含めて非常に大きなものになっております。それに対応すべく、ベストプラクティスをここで蓄えて、様々な日本企業に対してですね、ナレッジシェアリングをしていくセンターということで、このサイバーセキュリティイノベーション研究所を設立しました。一つ目がトランスパレンシーセンター、二つ目がスレッドインテリジェンスセンター、三つ目がセキュリティナレッジ&エデュケーションセンターになります。一つ目のトランスパレンシーセンターは、弊社そのものを日本市場においてソリューションを提供してまいりますが、透明性を高めて安全性をちゃんと可視化していくということ。これが、いくこのベストプラクティスが日本の製造業にとっても非常に必要な、ノウハウになります。こういったものを実践していくということで、安心安全をまず、ちゃんと高めていくということ。それから二つ目のスレッドインテリジェンスセンターは、弊社のグローバルにありますインテリジェンス、今でも非常に多くのもあるんですが、それを最大化して、単純にそのセキュリティのオペレーションの方に対するものだけではなくて、クローズドのコミュニケーションを図ってですね、政府であったり、法執行機関であったり、こういったセキュリティのコミュニティであったりというところに、積極的に、展開をしていこうということで考えています。で、セキュリティ&ナレッジ&エデュケーションセンターは、これまでもセキュリティ専門家を育成するのは非常に我々得意です。日本、我々内部でもやっておりますから、インターポールにもやっておりますから。で、それはそれでやっていきます。継続していきますが、このセキュアな DX を推進していくためには、ビジネス側の経営者であったり、実際のビジネスを引っ張っていく事業部門の方々が、このサイバーセキュリティに関する、なぜ必要なのか、経済安全保障からの問題、それから、ジオポリティカル、そのサプライチェーンリスク、そういったものを含めて学んでいただくことによって、セキュリティ専門家とのコラボレーションができます。 それによって、セキュアな DX が成り立つということで、そういったプラスセキュリティ人材に対する教育というものを施していきます。来月には、ちゃんと正式にですね、来月末ぐらいには発表し、もう今テストいろいろ繰り返してるんですが、正式リリースというところまでこぎつけております。これらがベースになって、トリノマイクロの個人ユーザー、法人ユーザーに対する、トリノマイクロのサイバーセキュリティでなくてはならない存在という形での、研究所ということのブランドをどんどん積極的に立ち上げてまいります。で、コマーシャル分野です。第一四半期のビジネス要求ということで、ハイライト。こちらも先ほど、ネギの方からも話がありました通りですね、こういった見せ方ってものは最後になりまして、新しい見せ方の中で、ちゃんと工夫をして皆様に、わかるようにですね、説明をさせていただくように工夫をしてまいります。従来のやり方でいく表現になりますけれども、ハイブリッドインフラストラプロテクションに領域に関しては、前年と同様にですね、グロスセールスは伸ばさせていただきました。で、特に、このクラウドセキュリティということで、クラウドワンワークロードセキュリティというものがですね、従来ディープセキュリティと呼んでおりましたが、売り上げ好調です。これは2014年の第3四半期から、各クォーターごと 31% ずつ、毎クォーターごと 31% ずつ、今日まで伸ばしてきました。非常にいい伸びを図っています。ということで、今、クラウド環境の中でなくてならない存在になっているんですが、そこに対して、この下にあります通り、クラウドワン、今までありましたワークロードセキュリティ以外に必要な他の5つ、全6つのファンクションをやっと日本でデリバリーすることができるようになりました。で、これによって実は昨今のいろんな事件がですね、このクラウド環境のミスコンフィギュレーション、コンフィギュメスとミスとかです、そういったもので起きているのが多いんです。で、実はそういったもののチェックも含めて、それから開発環境の中でいろんなオープンソースを使っている中で、そこで脆弱性というものもありまして、そういったオープンソースを使った形の開発環境のそれをテストする環境であったり、そういったところのセキュリティも含めて、要はクラウドでいろいろやるシステム、ビジネスをやる中での必要な要素が全部揃いました。ということで、これが、全て揃いましたんで、この伸びの中にさらに、ここは、伸ばす領域がやっと揃ったということで非常に期待をしております。で、ローライトは、ディープディスカバリー、ティッピングポイント、そういった、ハードウェアアプライアンスの既存顧客の更新がちょっと、難聴であったっていうところが、ローライトでございます。で、次にユーザープロテクション。先ほども伸びが非常に高いということでお話をさせていただきましたが、ご覧の通り非常に高いです。グロース、伸ばしました。特にクラウド型セキュリティの APEX1、従来、ウイルスバスターのコーポレートエディションと日本では呼んでおりましたが、そのユーザーが数多く我々日本に存在しています。ただご存じの通り、日本のユーザーはなかなかこの新しいその SaaS 型へのマイグレーションというのはやっぱり時間かかるんですね。で、それが、こちらの方は、やっとこうエンジンがぐるぐるぐると回り始めてきてまして、この APEX1 の SaaS 型の方の売り上げが対前年で 268%、だんだんこう回り始めてます。で、これ特に大企業はやっぱり数がエンドポイント多いんで、一気にいかないんで、徐々ですが時間はかかりますが、その、もうマイグレーションする意向は聞いておりますので、こういった形にどんどん進んでまいります。それからウイルスバスタービジネスセキュリティも相変わらず、このような形でマイクオータごと、こういったような伸び率、進捗、それから顧客数も同じように伸ばしています。クラウドエッジも同様です。それと、もう一つプラスポイントとしましては、マカフィーユーザー、そしてシマンテックユーザー様からの当社のマイグレーションというものも数も確実に増えてきているというところもプラスポイントになっています。それと、このセキュリティプラットフォーム、トレンドマイクロビジョンワン、これが非常に今後のトレンドマイクロの大きな柱になるんですが、これが日本でも、これグローバルでは先ほど言ったクラウドワンもビジョンワンも先に出していたんですが、日本ではなかなか出して いけなかったんですが、やっとこれが日本で揃いました。発表できました。ということで、これに対してゼロトラストに関してですね、しっかりトレンドマイクロは日本で示すことができるようになりますので、非常に期待しております。で、ローライトに関しましてはギガスクールの市場ですね。これは非常に日本の、ローカルベンダーも含めて、非常に低価格構成ということで、本当そんな価格でいいのかなっていうような形がありました。視野としては非常に、我々もさ、我々の中では昨年比べて売上以上に、上にプラスなんですが、期待よりは、 まあちょっと低いかなと。で、競合の方がそういうんでちょっとシェア取ってるかなっていうのがローライトでございます。で、コンシューマーでございます。で、これグローバルとちょっと若干、グローバルが若干入りますが、ハイライト国内に関しては13年連続 BCN アワードナンバーワン取りました。まあいろいろと、競合がですね、いろいろお金をばらまいていろいろやってたんですが、ちゃんとキープして、1位をキープしています。で、特に国内の携帯販売代理店系、こことですね、あとはトレンドマイクロオンライン含めたオンラインでの売り上げが非常に伸びています。で、これは実は海外でも同じです。グローバルでもトレンドマイクロのオンラインビジネスが非常に好調に推移していっています。やはりこのワークフロムホームという形で、オンラインビジネスというのは弊社においても非常に高まっている。で、まあ、オンラインビジネスダイレクトにやっておりますから、もちろんこれに対しては利益率も良くなるわけでございます。それともう一つ、日本だけじゃなくて、アメリカもオーストラリア、ニュージーランドも、このウイルスバスターシリーズに加えてパスワードマネージャー、フリー Wi-Fi プロテクションとか、プラスアルファですね。そちらのビジネスが、若干こう、成長を、が、20数パーセント、30パーセントという形で成長し始めてるんで、これも、まあ、ハイライトでございます。で、ローライトに関しては、LINE でいろいろ、ありました。で、まあ、LINE がああいう形で言われましたんで、我々も LINE 上で、いろいろお客さんをいろいろ増やしてたんですけども、無償のですね、そこはやめました。今一回止めてます。で、まあ、今最終準備を整えて、また、復活はさせますが、ちょっとそれをやってしまったんで、新しいユーザーの獲得が止まってしまった。それから、ホームネットワークセキュリティに関しても、もっともっと訴求しなければいけないところ、ここはもっと努力不足だなっていうところが、ローライトです。で、最後の IoT になります。IoT に関しては、この OT、IoT デバイスセキュリティ、5G、コネクティドカーということで、やりますということで、これをずっと継続して、させていただきました。で、今回はそういったものに関して、どういった、まあ、結果、まあ、発表を含めてですね、動きがあったとかということをご紹介させていただきます。まず OT セキュリティに関しましては、もう日本の中ではやはり非常に収穫になります。エッジクロスのコンソーシアムですね。ここに、幹事会社として参画を、ができました。というか、参画してくれという依頼もありまして、このエッジコンソーシアム、幹事会社7社、オムロン、日本電機様、日本 IBM、日本オラクル、日立製作所、三菱電機様、この中でトレンドマイクロもしっかりこの日本の会社としまして、このエッジクロスコンソーシアム、ここでは、この製造業におけるですね、セキュリティ対応ということで、まあ、昨今いろんな事件が起きておりますが、そういった中でどのようにですね、ものづくりの段階でのセキュリティバイデザイン、そして運用稼働する工場を含めたところでの OT でのセキュリティ、そういった面での話し合いというものをここで一緒にさせていただいております。それから次に右側が IoT デバイスセキュリティでは新しいところでリコのスマート MES ことでマネジメントエンバレントシステム、照明空調制御システムの制御コントローラーのところにですね、月額ベースでのトレンドマイクロ IoT セキュリティが採用されたことが発表され、もうデリバリーが始まって、販売が始まっています。それから、こちらがコネクティッドカーになります。左側がですね、今年の2月ですね、日本においてもトヨタ様代表としました、カー OEM ベンダー、そしてそれにつながるティア1、ティア2含めてですね、多くのベンダーが参画をしました。そこに弊社もしっかり参画をさせていただいて、自動車メーカー、サプライヤー、含めたところでの、まあ、自動運転などのつながる車のサイバーセキュリティをどのように確保していくかということで、そういった団体にもしっかり入り込んで、おります。で、右側のこの、ものはですね、これは MIHEV のオープンプラットフォームということで、まあ、このグループの方がですね、こういうオープンプラットフォームグループを創設しまして、ここは、この EV というところで新たなですね、プラットフォーム、ソフトウェアプラットフォーム、ハードウェアのオープンプラットフォームを作っていこうということで、立ち上がったコンソーシアムで、しっかり当社もここで参画をさせていただいて、まあ、これも同じですね。いろんなところで、このオープンプラットフォーム上に、セキュリティバイデザインというところに、どのように組み込んで、貢献していくかということで、活動を開始しております。そして、こちらが 5G セキュリティということで、4月に、このトレンドマイクロモバイルネットワークセキュリティ発表をグローバルにも、日本でもしました。で、右側が最近でございますが、富士通様から日本とグローバルに発表いただきまして、 ローカル 5G 対応ということで、弊社の製品とやっていくよということで、で、特にこちらで富士通の小山工場ですね、をはじめとする実環境で、今年の9月までを目標に検証を実施して商品化をちゃんとやっていくよってことで発表いただきました。グローバルにも反響を得てまして、グローバルでこういったグローバル SIR 様からの引き合いも続いております。そしてこれが最後のページです。で、実際に NTT ドコモ様からやってきましたが、ドコモ様から事例が発表されました。坂田電機様ということで、このドコモ様の 5G の中に我々の、まあ、セキュリティが入ってですね、IoT 水位系の開発ということで、こちらの水位系のですね、ものをしっかりこの 5G の方でセキュリティを担保して 5G で動かすということで、事例も発表となりました。以上が、私からの報告となります。ありがとうございました。